SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
はい、イタリアを本拠地に俳優をはじめもさまざまな分野で活躍をしていらっしゃいます春山之内さんにお話を伺います。山之内さんは東京外大在学中に、演劇とマイムを学び始められたということなんですけれども、山之内さんが一番最初にこうマイムに触れられて、興味を持たれたというのはどういうきっかけだったんでしょうか。
はい、あれはね、映画でこう昼寝しながらリラックスして見たフランス映画の天井桟敷の人々、ジャン・ルイ・バローが主演して、マイムのエティエヌ・ドゥクーも出ていた。あの辺が非常に気に入ったというかな。あのマイムの持っている別次元的な空間、超現実的な、現実上学的な方向に惹かれる傾向が強いんですよね。
で、イギリスに1971年に渡られて。
はい。71年に非常にこれも幸運な出会いとして、イギリスにいて、まあ、英語が専門だったから、日本語と英語の間の通訳なんかの仕事とか翻訳の仕事なんかが入り始めて、そんなことやりながらイギリスにいたいなって感じで、いる間に勤務山下さんの大学基礎者の勤務山下さんがレッドブッドシアターっていうのを結成して、
はい、
アビニオンで注目を集めて、で勤務さんがレッドブッドシアターを再結成して、ヨーロッパを巡演するという企画があった時に、劇団のメンバーを補強するためにオーディションがあって、そこに出かけて行って、でマイムとして採用されて、でこの山下さんの公演はミュージシャンが大体十何人かな、でミュージシャンが音楽をやって、その一段上の舞台でマイムダンスをやる人たちが動き回るでという形の、公演で、
はい、
それに採用されたおかげで、最初はなんか日本の歌舞伎や能が来た時に通訳をやって、裏方で裏の人たちと友達になって、裏からもう演劇を見て、ロンドンのウェストエンドとかすごい有名な場所で嬉しいなと思ってたら、そのうち、今度は表の舞台に立って、たら昔の友達に会ったら、春になった、お前最初裏方だった、今度は表かなって言われましたけども、
じゃあイギリスに渡された頃は、その本当に表に出るとは思ってらっしゃらなかったんですか。
なかったと思いますね。
夢
で、ね、憧れで、もしかして夢としてあったけども、現実としてそれほど考えてなかったんじゃない。それが現実になったのは、山下さんのレッドブッドシアターがちょうどその時にロンドンで再結成するという話があったからなんですよね。あれがそのおかげでイタリアにも行ったわけだし、
1975年からイタリアに、お住まいですけれども、そもそものきっかけというのは、やっぱりもうこうマイムの公演で行かれたということですか。
そう、レッドブッドシアターの公演で2回行ってますけど、
はい、
イタリア最初はスポレットの演劇祭に行って、でその時にルネッサンスの形式のイタリア庭園に出て、なんか散歩したりウォークマンを持って踊ってるうちに、もうイタリアがいいな、なんかイタリアと縁があるんじゃないかなって、このルネッサンス庭園の中にいるのがなんか一番自分に合ってるような感じがしたね。ルネッサンス庭園の中の泉がこう吹き出しているような、でさんさんとした白い白光を浴びて、なんか彫刻がに囲まれて、彫刻がこっちを眺めているようなところにいるっていうのがすごく自分に合っているような気がしたんですね。日本にいた時にも、イギリスにいた時にも考えられないような紅葉だったから、多分その頃の日記を引っ張り出せば、これは私のルネッサンスだとかなんか書いてあるんじゃないですか、きっと。仕事としてもやはりマイムダンスなんていうふうに名乗って、イタリアで初めて一人で全部やって、一人で公演するような形をやったんですけども、でそれから今度だんだん、リアリズムも面白くなってきたみたいな感じ で映画に出るなんてあんまり考えてなかったんですけども、イタリアで、ちょうどタイミングよく若いちょっと動きができる、アクションなんかができる俳優が必要な役のあるそういう映画が作られてた 時代にちょうど居合わせたもので、
はい、
で映画の仕事が来て、で映画やってるのはもう楽しくて、まあ、子供が、ガキどもが一緒になって遊んでるような感じで、その頃のイタリアの映画はそれが非常に楽しくて、それで味を占めて、で映画をやってるうちに、まあ、演劇も面白い、演技をするという面白さを味わって、でだんだんリアリズムの方にも入っていったけども、でも自分として何かを講演する場合にリアリズムというのは考えない、常に刑事上学的な、なんか全く別の空間を作るという形からいつも出ますね。
なるほど。ね、舞台や映画などで長年こう活動されてきていますけれども、こう日本人やアジア人の描き方でこうちょっとこれは違うだろうって思う場面にもたくさん遭遇されると思うんですが、そういう時にはどういうふうに対応されますか？
それはそれで、いくらグロテスクでもそれを楽しんで、アートですから最後は、だからカリカチュアでもいいわけだし、
はい、
むしろその方が突拍子もない、ものが出て人の心に訴えることもあるわけだから、
なるほど、
はい、出なければいけないという理由はないと思うんですよね。で例えば外国にいる場合、外国人の俳優というのはやはり悪役に使われることが多いのは当然ですよね。やっぱりその国の人を主役にしたいわけだから、そうすると外国人は悪役に持っていく可能性が多い。だからむしろ悪役として使われることは非常にありがたいことで、でも先生役っていうのはまた一つの言い方ですよね。それもね、最近出させてもらったんですけど、空手ミッキーみたいな役っていうの、
はい、
何回かことありますけどね、あれは一つのラインとして外国人が、特に日本人がやれる役柄として非常にありがたいことに、ああいう線が出てきてるんですよね。日本人に対する尊敬、日本の伝統、日本の武道、あるいは日本の大義を、体を使った哲学に対する尊敬が非常に高いから、そういうものを持っている、役柄というものが描かれて、それで仕事をいただけるというのは非常にありがたい。それともう一つは悪役ですね。であとはもうキャラクターで、寿司屋の支配人だとか、中国料理店のコックだとか、日本のヤクザだとかになるわけですけども、僕は映画に出られるってだけでも嬉しくてしょうがないから、どんな役でも非常に喜んで やらせていただいてますけどね。
よくね、その舞台と映像でどちらが好きですかって聞かれることが多いと思うんですけれども、はい、それについてはどういうふうにお答えになりますか？
一番楽しいのは映画。
あ、そうですか。
舞台の方はむしろ苦しい、稽古の時間も長いし、それを同じことを繰り返さなきゃならない、同じことにならないために工夫しながら、それも非常に細かい工夫で、よほど自分がいろんな考え方を持ってないと、どうしても同じようなことを繰り返す主義がなくなってしまう。で、それをなんとか新しいものにして演技を深めていくために、一生懸命理論考えたり、あっちこっちからつついてみたり、あっちからつついてみたりやっていくというのは非常に、だから自分との戦いで、間違えたら大変だから、
はい、
試験になってるようなもん で映画の場合だったら間違えたら
取り直せばいいわけですもんね。
俺よく笑って謝れば許してくれるわけで、演劇の場合謝っても許していただけないから、演劇は厳しい試験ですよね。だからそれなりの魂の訓練にはなるんじゃないですかね、演劇は。
で、先ほどおっしゃってましたけどね、映像の現場ってこう子供たちがこう一生懸命こうなんかいろんなことを楽しんでやってるような現場がお好きだというふうに言ってらっしゃいますけど、はいはい、やっぱりその映像の仕事の魅力っていうのはやっぱそういうところでしょうか？
やり直しが効くといった自由な状況の中で、俳優ができるだけ自由に開放的に奔放になって実験できるという楽しさ。例えば映画の場合、監督がね、頭のいい人だったらば、撮影するような雰囲気にしておいて、実は撮影しないで遊ばせてね、でそうすると俳優が一生懸命に遊んで、なんか新しいものが出てきて、で線が決まってきたら、それを何度も繰り返して、今度かなり細かいディテールに入っていくという、
はい、
できるわけで、その楽しく実験できる部分がありますからね。
なるほどね。
それが演劇の場合は 最初の1ヶ月はそれをやるけども、2ヶ月目に入ったらもうそれはダメっていうふうになったら、もうかなり苦しくなってきますよね。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。sbs.com.au/japanese までどうぞ。